教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
この前にペテロが素晴らしい告白をするんですね。イエス様が私は誰と人々は言ってるかと問われた後、人々よりもあなた方は私を誰だと思っているんですかという大切な質問をされ、ペテロは正解を答えたのであります。あなたはメシアです、あなたはキリストですと、旧約聖書で予言されていた、メシアこそ、キリストこそあなたですという素晴らしい信仰の告白、真実を言ったのであります。これはとても大切なことであり、私たちの教会はそのペトロのその告白の上に立っている、その信仰の上に立っている、とても重要なものであります。イエス様はその告白をとても喜ばれました。そしてその後、大切なことを話をされたというのが今日のところですね。それは何かというと、人の子は、人の子というのはご自分のこと、イエス様のことですね。イエス様は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥され、迫害され、殺されますと。そして3日の後に、復活をしますということを語られたのであります。これとっても大切なことですね。でそのイエス様のこの十字架と復活の技のことがここで書かれてあります。そしてこの十字架と復活によって私たちが救われるという、本当に大切な福音のど真ん中というか土台というのをイエス様がこのところで語られたのでありますけれども、弟子たちはそれがよくわからなかったということです。でこのところで3日の後に復活することになっているとこうちゃんと言われているのに、復活のイエス様のことがよくわからなかったということです。でもそれは仕方のないことだなと思います。もう思いがけないことというもの、想定外のことですからね。このところで弟子たちはイエス様、ペテロがあなたはキリストです、あなたはメシアですと告白しましたけれども、でそのことは本当に大切なことでありますけれども、このペテロたちが思っていたメシア像、キリスト像というのは本当のメシア像、キリスト像とはかけ離れていたものであったということです。一般の人たちが思っていたこのメシアというのは、軍事的な指導者と言いましょうかね。力でもってこの世界を支配をする。自分たちの敵をもう力でこうねじ伏せてというか、やっつけて、そしてこの世界にイスラエルの国を作るんだというふうにみんなは信じていたのです。でイエス様もきっとそうなさるというのが彼らの思っていたことであり、彼らだけではなくてみんながそう、メシアはそういうものなんだということを信じていたのであります。ずっと弟子たちは最後の最後までそのように信じていたんですね。でなかなかイエス様が語られるというか、神様の真実というのはなかなか悟ることができなかったんですけれども、イエス様はこのところで、いやいや、このメシアというのはそういう力でこの世界をこう転覆させるというか、変えるというそのようなものではありませんよと言われたんですね。そればかりか、もう力で迫害を受けて殺されるのがメシアなんですよと言われたのです。 まあ、旧約聖書にこの来たるべきキリスト、メシアはこういう人だといつ頃来ますよみたいなのは断片的に予言はされています。で、人々はそれでメシアというのはこういうものだというのは想像されていたんですけれども、で、旧約聖書にメシアは苦しみを受けるともこの予言がされてあります。まあ、一番まあ有名なのはイザヤ書の53章なんですけれども、苦難のしもべというふうにこう言われている、苦しみを受けるというところですね。で、53章を読むと、あ、まさにこれはイエス様だ、まさにイエス様のこの十字架の生涯だというのがそのところでこう明らかにはっきり分かることが書かれてあります。ですから、このイエス様のこのメシア像というのはちゃんと聖書にも予言されていることであります。私はそういうメシアなんですよというふうにこの弟子たちに語られたのであります。まあ、イエス様は弟子たちに多くの例え話で語られました。イエス様の説教というのは、この公の宣教の生涯の前半と後半とではこう変わってきているんです。最初の方は例え話をよく使われていたんですけれども、このこれ以降で例え話というよりももうダイレクトにですね、はっきり語られるようになったんですね。もういよいよ自分のこの生涯が終わりというか、宣教の生涯が終わるというのをイエス様が意識されて、はっきり明確に語られるようになられたんですね。で、それに対してこのペトロは、まあ、この人は単純で純粋な人ですね。いやイエス様、そうおっしゃらないでくださいよと、そんなことないですよとですね、いう、まあ、これこの気持ち分かりますよね。みんな謙遜にですね、いや私そんなものじゃありませんよと言ったらですね、私みんないやそんなことありませんよとこう言うんですけれども、イエス様がいやこれから苦しみがあるんですよと言っても、いやそんなことはありませんよと、これからいいことがあるに決まってるじゃないですかと、そんな否定的なことをですね、後ろ向きなことを言わないでくださいよとかこう言って、でイエス様にこのところですごく怒鳴られてしまうんですね。で、ここサタンよ引き下がれとかですね、言われている、サタン呼ばわりをしているというんですね。いや、これはイエス様言い過ぎじゃないかなとか思うんですけれども、でもこのことは神様のご計画に沿っていない考えを弟子たちはしていたということです。まあ、ちょっと脱線にしますけどね、私神戸の進学校の時に授業中にですね、宣教師の女性の先生の授業だったんですよ。まあ、その先生の授業をですね、はっきり言ってよくわからないというか、何が言いたいのかわからないというような授業だったんです。でも、まあ、何とか聞こうとするんですけど、なんかわからないなというので、何人かの人は寝てたんですよ。そうしたら急に、その先生、まあ、年配の、女性宣教師ですけど、怒り出してですね、一人の人にですね、サタンよとかですね、知るぞけとかですね、こう言われたん、いきなり授業中に言われてみんなびっくりしたんですけれどもね、まあ、このところでサタンよ引き下がれというイエス様のその箇所を使われて、ちょっとうとうとしていたこの学生、私じゃなかったんですよ。私はもう上手にしますからね、上手に寝て見つからないようにするんですけれども、堂々と寝ていた人はですね、そのように叱られたということですけれども、まあ、本当のこの神様の御心、神様のご計画というのを悟っていなかった、分かっていなかったですね。まあ、このように言われてですね、ペテロもなんで叱られたのか分からなかったというところだと思います。で、大切なこの3日目によみがえるということをちゃんとイエス様が語っておられる、話しておられるのに、イエス様の復活のことがわからないっていうかね。でも復活された後に、あ、 そう言わればそういうことを言われていた。あ、確かに聞いていた、言われた、言われたというのは後になって思い出すということです。まあ、残念なことですけれども、でもこれ、私たちの姿なんです。実はですね。まあ私も若い頃、まあ牧師先生の話とか、伝道集会とかいろんな政会に出てですね、話聞いていて、何のことを言っておられるのか、ちんぷんかんぷんということが、あったんですね。まあ人間そういうところあります。人間は、都合のいいことを聞くと言いましょうかね。自分のわかることだけを聞くと言おうか。その部分だけをこう、心に留めるという癖というかいうものがあります。だから私もよくわからないところは置いといて、わかるところだけこう、まあ、いただくって言いますか、そういうことをしてきたんです。でも、まずはそういう心を、なくさないといけないなと、このところで思われるんですね。自分がよくわからないなというか、ちょっと理解できないなというところもよくわからないんですけれども、わかるようにしてくださいという求める気持ちですね。いや、そんなことないよと拒否するんじゃなくて、これはどういう意味なんだろうか、これは私に何を神様は語っておられるのだろうかということを考えながら聞くということ、必要なことではないでしょうか。とてもそれは本当に難しいことでありますけれども、大切なことだと思います。から分からないこと、まあ分からなかったら直接聞いてくださったら一番いいと思うんですね。弟子たちはイエス様に、まあ例え話を話された時に意味わからないなと思ったら、終わった後聞くんですね。先生、先ほどの例えはどういう意味ですかとですね、聞いた。私、聞くものが弟子だと思うんですね。まあいいやと思って流すと、大体人間は鶏と一緒ですよ。散歩歩いたら忘れてしまうところが、あります。だけれども、これよくわからない。これはどういう意味なんでしょうかとか、聞かれるとその部分が心にしっかり残りますね。ぜひ、なんか聞いて、いただきたいなと、思います。だけれども、わからなくても聞くということはとても大切なことですね。もう聞いて聞いて聞いて聞いて、心にどんどんどんどん蓄えていくということです。そうすると、人間の脳っていうのはとっても素晴らしいんですね。きっと私たちが思っている以上に素晴らしい。今まで聞いたこと、見たことをみんな記憶しているんですよ。だいたい忘れますけどね。だけど無意識の領域といいますか、脳の中にはみんなそれが蓄積されていって、で、それが、こう、いつか繋がっていく。まあ、弟子たちも、イエス様の復活に出会って、聖霊の神様の導きによって思い出すんですよね。あ、あの時こう言われたとかね。あ、こんなことがあったと。あ、こうされた。あ、あれはこういう意味だったんだ。というのは、こう、ぶわーっと分かって、あ、そうだったんだ。というのが分かる。ですね。ですから、いつもいつもできるだけ、集会には出席して、話を聞く。また、いろんな本を読む、聖書をたくさん読むというのは、そういう意味で大切なことですね。心の中にいろんなこの真理が蓄えられていって、いつかそれが、一つの線になって、線が面となってですね、面がこの立体的にですね、分かってくるようになる。だから、分からないところがあっても、まあ、ここでイエス様は、サタンを引き下がれと、怒られましたけれども、お前はサタンだとは言わないし、もう弟子でもないとも言われないですね。あなた分かってないよ、と。本当に分かるのはもっと後だけれども、分かってないんだよという表現を、このように、まあ、そういう奇水表現でされたということです。私たちも、自分の思い込みというか、いうので、なく、この自分のこの先入観と言いましょうかね、そういうものを捨てて、神様私に語ってください、私には何が必要でしょうかという素直な心でもってですね、御言葉を、聞いていきたいなと思います。はい、お祈りいたします。神様、ペトロは、 あなたはメシアです、キリストですというとっても大切な信仰告白をいたしましたけれども、その後語られた、イエス様のお苦しみ、そして十字架の死、復活ということは悟りきれませんでした。私たちもなかなかあなたの真理を知らないもの、わからないもの、悟らないものであります。お許しください。そしてイエス様から見るならばサタンを退けというような思いとか考えを持っているかもしれません。お許しください。どうか私たちの心の中にあるその鱗を取り去ってくださり、はっきりくっきりとあなたの真理が分かり、あなたの恵みの中に生きるものと導いてくださるようにお願いをいたします。週の半分の歩み守ってくださいました。これからの半分の歩みもあなたが共にいてくださり、祝福しお導きください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。